あ、聞こえてるかな。音入ってるよな。まあ分かりませんけど、とりあえずこんばんはです。また来ました。まあリハビリ兼ねてやってみようかなというふうに、思います。はい。痛いニュースをまあ普通に適当に読んでいって、行こうかなという形で、はい。というわけで、音が入ってるかどうかがさっぱり分かんないんですけども、多分入ってるだろうという憶測のもとやらざるを得ねえかなということでいきます。はい、大丈夫だよな多分な。はい。でとですね、昨日もやったので、昨日の続きという形で、やりたいというふうに思います。昨日はなんだかんだで、2時間ほどやったんですけど、読んだの自体は大した数読んでなくて、まあ、あの他の話でちょっと、まあ、だべってる部分が長くて、という感じだったので、まあ、なるべく今回はまあ、ね、自分も読みたいっていうのがあるんで、まあ、そっちの方をメインでいけたらなと、あのタイミング的には、はい、いいとこついたかな、これはな、そっちの方でメインでいけそうな感じがするんで、はい、というわけで、行ってみたいというふうに思います。はい。で、ジータ、849、おっちゃちょちょんと、もういいです。はい、とりあえず、これ、声入ってんだよな、大丈夫だよな、なんか不安になってくる。よし、じゃあ行きましょう。まあ、自分の読みたいものをピックアップして、まあ、全部読んでいくとね、時間がかかるんで、ピックアップしていきたいというふうに思います。そうですね、これ読むかな、まあ、とりあえず記事だけ、まあ、記録にもなるっていうんで、あったなっていうのを、まあ、自分自身で思い出せるっていうこともあるんで、行きたいということで、まあ、4月1日、朝日新聞本社編集局員49歳、が2チャンネルで嵐行為や差別表現ということで、朝日新聞社内のパソコンからインターネットの掲示板に不適切な内容の書き込みがされていたことが分かりましたと。で、本社は31日この文章を書いた社員を特定し事情を聞いたところ投稿を認めた。で、社員は東京本社編集局の校閲センター員49歳で、掲示板サイト2チャンネルに断続的に投稿していて、その中にブラック差別や精神疾患への差別を助長する内容が含まれていたと。で、3月30日の夜に外部から指摘があり、本社が調査を開始。で、このセンター員は、他の投稿者と応酬するうちにエスカレートしてしまった、悪いことをしました、釈明の余地はありませんと話していると。はい。で、以下2ちゃんの反応ですけど、まあまあ、はい、まあ、そんなに別に広げませんけど、そうですね、いい年してと、まあ、49歳ね、49歳の書き込みピックアップされてますね。失語症うっす、躁鬱にとブラックミーはすでにみんなに論破され尽くされている敗者だからねとか、そうだな、まあ、いろいろ書いてある、まあ、クズやなと49歳から引くわみたいなやつが書いてありますね、まさかの本社勤務って書いてある、で、このまあ、センター員が、他の投稿者と応酬するうちにエスカレートしてしまったうんぬんのやつがありましたけど、その相手、その他の投稿者っていうのはスレ内ではスルー推奨みたいなクソコテ、なのに49にもなってクソコテ相手にヒートアップするなんてと。ああそうだと、はい、で、あと本当かどうかよく分かんないけど、俺朝日本社 IT 関連部門でパートナー企業から出向してシステム部門へコンサルやってる人間なんだがと。 なので朝日の人間じゃないと、今日一日本社は荒れまくりだぞと、今日上から突然投げられた案件、1ネット取材ができないとしてデスクからクレームが来ているので調査しろ、で2いくつかの IP6 個の DNS 設定を変更しろ、言わずもがな2の IP ってのは規制かかった IP、 ちなみに今日聞いたんだがネット取材とかいうのをしてる連中って全社で社内外含めて300人前後いる模様、DNS 設定の変更過程でログを見てたらほぼ24時間ネット取材してんのなと、で、主なアクセス先は2チャンネル、ヤフー、楽天、ミクシー、報道各社、あと韓国、朝鮮の接続先がとてもとても多かったと、他方英語圏、ヨーロッパ言語圏などアジアから出ると アクセス件数はほぼゼロに近い状態っていう形。ほう2チャンネルに書き込む仕事って羨ましいなって書いてあるけどはい、まあそんな感じですね。いまだにまだやってるんですかね、それとももうないんですかね、ちょっと分かりませんけどねはい、でジーターレスミ850バッチリだよと、まあ良かったです、聞こえてるっつうことで、問題ないのかなという形ですね。はい、で続き、前回というか昨日の時に読みましたけど、キム・ジョンイルの長男、まあマサオちゃんですね、ジョンのムーが、日本政府のミサイル迎撃は自衛のため当然だと思いますっていう、ことを言いましたよと、はい、っていうやつ、ね、まあ、昨日読んだんで次行きましょう。で、ですね、3月31日にも朝日新聞社のやつがありますけど、まあ、それもスルーしましょう。で、お、これ何あ、これは知らないな、25歳無職、すみません ATM から偽札出てきたんですけど交換してもらえないですかと、で無職男逮捕なんですけど、こんなあった、こんなあったんだ、すごいな愛知県警豊橋署は30日、信用金庫で偽札を使って現金を騙し取ろうとしたとして、偽造通貨行使の疑いで、同県豊橋市の、無職、滝沢容疑者25歳を現行犯逮捕したと。で逮捕容疑は同日、午後1時40分ごろ豊橋市の信用金庫で現金自動、預け払い機から、偽札が出てきたと、と申し出て、偽造1万円札4枚を本物と交換させようとした疑いと、同署によると偽札はカラーコピーを両面テープで貼り合わせたもので不審に思った職員が通報、滝沢容疑者は嘘を言えば本物がもらえると思ったと供述しているというと。やっちゃったなおいやっちゃった、これ2ちゃんの反応、これATM で頭悪いって書いてある無職の全力って、ね、偽札はカラーコピーを両面テープで貼り合わせたって、ね、発想は素晴らしい。通貨偽造及び行使等無期または3年以上の懲役、割に合わねえことしたなと。どんな25年を送ってきたのだろうって、無職以前の問題、せめて両面コピーぐらいしてくれよ、やる気なさすぎてレベルじゃねえぞ、これほどの男が25歳無職とは。偽札はカラーコピーを両面テープで貼り合わせたものです、お粗末すぎだろうと、バカなりに一生懸命考えたんだろうなと思って、すごいな、両面テープってお前小学生以下だろうって、バカだから無職なんだなって書いてあるから、これ本気だったとしたら罪に問えないレベルって、こいつに必要なのは懲役とかじゃなくて治療だなって書いてある。せめて両面コピーというか ATM には監視カメラついてるからすぐバレる、やっぱ25歳無職は格がちげえと書いてある、思わず過呼吸になるほどびっくりしたってすごいな、このアイデアを思いついて実行したという事実に戦慄したって書いてある、これは思いつかない、こんな100人が100人無茶だと思うようなことを判断できない人を牢屋に入れちゃっていいんですかって書いてあるけど、せめてノリで貼れよって書いてある両面テープで貼ったからな ごいな。ああ、ウィキにありましたということで、受け取った偽札の処置について、受領した金銭の中に不審な紙幣があった場合には日本銀行に持ち込むと真偽を鑑定してくれるが、偽札であっても真券との交換はせず保証もないと。偽札を警察に持ち込むと偽造通貨発見届で発見届者に対する協力謝金制度、昭和52年制定に基づき、持ち込んだ偽札と同額程度の謝礼金が支払われる。形式的にはあくまでも謝礼であり交換や保証ではない。この制度が設けられる前は届け出た偽札は単に没収され、偽札をつかまされた者が一方的に損失を被ったと。で、そのため偽札を受け取った者が届け出て損失を被ることを嫌ってそのまま行使し、市中に流通し続けるという指摘があったと。ババ抜きゲーム状態、これを防止するために同制度が設けられたと。なお銀行が偽札を受領した場合には、謝礼金支払いの対象とならない。また、捜査協力に対する謝礼であるので、すでに解決した事件に関わる偽札に対しては謝礼金は支払われないと。つまり何らかの事件が発覚してその際に出回った偽札を集めれば別名目だけど換金してくれるってことかって書いて。やっちゃったな、4万か。どうしていいかわかんねえと。で、一番下に貼ってあったそのやつで、3M のパワー両面テープ超強力 の住友 3M のやつが貼ってありましたね。これ使えばっていうことだと思うんですけど、やっちゃったな、これはびっくりしたな。で、リーダー、タペ51、偽札の読んだ時は笑ったわと。これもうあっちゃちゃちゃですよ。で、852、あーしまった出遅れたって書いてあるんですけど、そんな出遅れてないです。わずか10分ですから、大した出遅れじゃないですね。ぴったりそんなね、間に、待ち構えてる形でできる方がすごいと思うから、はい、出遅れたっていうほどでもないかなと。対してね、で853、あれ俺の住んでるとこじゃんと。愛知県豊橋、はい、そうですか、あったみたいですよ、そこの近くで。で、あとはそうだな、これはまああんまり中は別に読む気ないですけど、これ言ったんだっていうのを、ちょっと読みたいなっていう、前にちょっと読みましたけど、流産させる会っていう、学校のね、なんか、妊娠した、女性教師になんかいろいろ給食に混ぜたりとかして流産させようみたいなやつで、中学生だっけこれかなんか十何人かのグループでそういうやってたみたいなやつでしたけど、その流産させる会について勝也氏が、どこの学校にも多少あるわざわざ騒ぎ立てるほどのことでないと言ったと。もっともスタジオでもコラムニストの勝也が、流産させる会というネーミングをつけなければどこの学校でも多少あるわざわざ騒ぎ立てるほどのことではないと言っちゃったねと。でこの勝也のコメントにスタジオは一瞬シーンとしたと。でタレントの三船美佳が、この男の子たちは大人になり父親になった時に自分たちのしたことの重大さを知ることになるのでしょうと言ったと。はい、これはひどいと。普通にひでえと。どう考えてもまあどこの学校でも多少あるっていうのに対してないないって書いてある、まあ、ねえわな普通な、これは普通もう終わりだけどな、こんなこと言ったらな、終わりだけどなんとかなってんのかこれ。であとそうだな、そうだな、お、またこんなのあるんだ。萌えキャラが描かれた燃えるゴミ袋登場、45リットル用10枚350円。靖国神社で買う萌えキャラ、燃えるゴミ袋って何っていう記事。 ナチバ系の萌えキャラが今度はなんとゴミ袋になった。しかも3月27から29に行われる千代田区桜フェスティバルの靖国神社のブースで買えるというのだと、気になるゴミ袋の名は、燃えるゴミ袋、あの燃焼の燃えるじゃない方ね、そっちの燃えるじゃなくて、まあ、よくまあ、わかると思いますけど、で45リットル用で、1セット10枚入り、350円とゴミ袋にしては少々お高めのお値段で、制作したのは慶応大学の学生チーム K307 で、彼らが作った完全オリジナルキャラクター、九段作夜かっこ15歳が描かれていると。で、区が萌えキャラに好意を示すとは何とも意外だが、そもそも萌えキャラを区のフェスティバルで売ることになったのはなぜかと、確かに千代田区としてこのような企画をやるのは初めてですねというのは慶応大学 K307 の学生チームの林君と、萌えキャラクターを活用した地域活性化対策は各地で行われていますよねと、秋葉原を有する千代田区でもそういうことができたらいいんじゃないかと思ったのがこの企画のきっかけですと、千代田区観光協会さんに興味を持ってもらって今回の販売に至りましたと。で、画像がありますけど、まあ普通何桜を基調とした、まあ、春のやつですから、まあ、桜フェスティバルのやつだから、まあ、桜を基調としたところに、まあ高校生、まあ、15歳って書いてあるけど、うん、まあ、高校生みたいな、キャラクターが描かれてるようなやつですね。で、いかにちゃんの反応もうやだこの国って書いてある、アニオタはこれに入ってろってことかって、いろんな意味でゴミ出せないだろこれって萌えキャラ消死って書いてある、アニオタイコールゴミっていうメッセージが隠されている、捨てられないと、何このテンプレデザインって書いてある、やりたい放題だな、おい燃えればいいってもんじゃねえぞ、もう燃えをつければどんなものでも売れそうだなと、確かになんかそう思うね、お前らバカにされすぎと、このゴミ箱、ゴミ袋捨てられるオタなんているのと書いてある、そもそもゴミ袋を買いに行く服がないって捨てれないイコールゴミがたまる、10枚350円高え、1枚原価5円の袋が35円、こんな本当に売れんのかと、靖国神社でさらに笑ったの、国師様マジパネーなと、誰が得するんだよこれと、この中に燃えないゴミを入れるわけですね、わかりますとその燃えないゴミっていうんですかね、制作したのは慶応大学の学生チーム K307 ってまさしくゴミって書いてあったけど、すごいなお前らが何でも買うからこういう、あそうな商売、アコギな商売のターゲットになるんだと、こういう安易な自治体が出してる商品を買ってるやつは反省しろって言うんで、誰も買わねえよって書いてあるけど、これ実際どうなんだろうねこれね、どうせ捨てるもんに価値つけてどうすんだって書いてあるけど、なぜゴミ袋にしたのかよく考えた方がいいぞって、皮肉が込められてる、しょっぱい絵だなと思ったら学生かよと、萌えキャラっていうか漫画絵だろこれとかって、わからない、その違いとかそういうところが見えてこないけどすごいなこれ、このゴミ袋の絵に火をつけたらどんなグロになるんだろうと、こういうの買うやつってオタク版スイーツみたいなもんだろうとか言ったけど、わからん、売れんて調子こいて爆死パターンって書いてある、これが大量に捨てられてる光景を想像するとちょっと怖い、怖いな、これどうなったんだろう結局、どうなったのかな、発想は面白いこれはないって書いてある、結局どうなったんですかねこれね、どうな、売れたんかいこれ、3月27、29だけどで、あとはパトリオットミサイルはいらないって、北のミサイル迎撃に市民団体が抗議へっていうので、弾道ミサイル破壊措置命令を受け航空自衛隊入間基地 など、首都圏4カ所に配備されている、航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット3、PAC3、PAC3 の4個降車隊が27日夜東京地を、地下市ヶ谷などを展開予定地へ移動したと。でうんぬんかんぬんで市民団体パトリオットミサイルはいらない、奈良市の基地行動実行委員会のメンバーが奈良市の演習場に駆けつけて、今後防衛省などに抗議していきたいと吉澤代表は話したというような記事で、あとはですね、それでもうみんなまとめて北朝鮮に抗議行けよっていう、あのもうあのなんだろう、衛星だろうがなんだろうがもうあのそういうのを発射すること自体が国連決議に反してるからっていうので、アウトなのにもかかわらずやろうとしてっからおいおいおいってなってるところでもうどうすんのっていうところですね。もうはい、で次そうですね、でちょっと3月26とか7とかの記事になると、ちょい前にあの読んだことあるようなですね、読んだんじゃねえ、あのブログに載せたようなですね記事になってきます。はい、ミサイルがもし人工衛星だったらどうする、迎撃で残骸落ちたら市民に被害が出るだろうっていう、みずぽのやつとか、あとデートの食事代女性に払わせるのは最低、32歳女性の方が、銭がねえなら誘わないでくださいというような、記事があったりしました。はい、でジータレス読み、854、燃やさせたくなかったらゴミを捨てるなというメッセージですねと。どうなんだあの燃えるゴミってやつは、あれはでも10枚セットでしょ、で欲しい人いんのかな、でも何でもいるんだろうけど、でも反応からしてあんまりなんか受け悪そうだね、なんかね、その今さっきの兄ちゃんの、まあ、一部の反応だからあれだけど大した受けはな、多分この学生チームの人たちはこれいけるんじゃねという風な形でウハウハをもう描いてたかもしれないですけど、まあちょっと攻め方間違えたかなっていう、あとどうなんですかね、その、まあ、攻め方間違えたのはあと値段も高いっていうのはあるのかもしれない。で、ですね、3月25日の、やつでカップヌードルの四角い謎の肉が角切りチャーシューに変更、日清が発表というので、カップヌードルの具材を強化することを発表したと。25日3月、これまで使用していたミンチ肉に代わり同社が新しく開発した本格的な角切りチャーシューコロチャーを投入し、4月20日より全国発売すると。で、あとはカップヌードルライト、戸田恵梨香と内田恭子の衝撃シーンで話題の CM 写真、ジューシーな豚肉の旨味が特徴というコロチャーは、これまでのミンチ肉より一つ一つのサイズが大きくなっており、視覚的食感的な満足感が得られる点がセールスポイントになっていると。なおエビ、卵、ネギなどその他の具材に変更はなしと。で、同社は具材強化によりお客様にカップヌードルの美味しさを実感していただき、カップヌードルブランドおよびカップ麺市場全体の活性化を図ると述べており、パッケージの一部にも角切りチャーシューをデザインすることで消費者にその魅力を請求していくと。はい、で以下2ちゃんの反応、なんかうまいんだよなあの肉、あのケミカルなしょっぱさが良かったのにと、日清終わったなと、ゾヌ肉好きだったのにってあの種のゴミ物体を入れなくていいからその分安くしてほしいとか、何勝手に解約しちゃってくれてるわけとか書いてある、値上げの口実臭いなとか余計なことすんなと書いてあるねなんでそんなに熱いんだろうな、こう何一つ分かってないとかスノカップヌードル出してくれとか、あの謎の肉と怪しい噂を聞いたエビがうまいのにと、すごいな、そんなにカップヌードル大好きな人いっぱいいるのか、これカッ
ップヌードルクラシックも出せとか書いてある。あの肉の作り物臭い味が好きなのに、あの肉が酒の魚に最高だったのにとか、どこまでこいつらどこまでっていう、熱いな、そこまで、あの思いがあったんですかね、あれに。すごいな、あの肉はあのチープさ具合がいいのにとか書いてあるけど、ふざけんなとか書いてあるけど、そんなそこまで、あの大して入ってないあの肉でそんな熱くなっちゃうのかな、そこまでか。カップヌードルは自分、まあうまいと思いますよ、別にうまいと思いますし、まあ、自分シーフードとかカレーの方が好きなんで、あんまりあのなんだノーマルはあんまりいかないですけど、まあ、最近食ってないですけど、ね、別にチャコロチャーでも謎肉でもどっちでもいいですけどね、別にあの大してそこで大きくなんか、買う買わないの指標になるとこに行くっていうわけじゃないかなっていう、はい。で3月25日あたりになると今度 WBC の話になってくるんですね。あの頃だと WBC のちょこちょこあったから、そういう話がちょっと来るんですね。で、WBC のやつに行く前にジータ、855、おっちゃん昔毎日カップラーメン食べてたんでしょうと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、20代後半なんですけども、毎日カップラーメン食ってたのは昼食に食ってた、ね、あの大学院生の時に研究室にずっといた時は、あの昼飯が、ほぼ毎日、カップラーメンでした。金もないしっていう、はい、その当時、流行りだしたんですよね、あの高級カップラーメンが300円近くするようなやつが、でそればっか食ってましたね、ほとんどあの全てを制覇してましたね、そのコンビニに置いてあったやつをね、今日はこれ明日はこれみたいなやつ、非常に良くなかった、食生活をしてましたね。で856、あのグレーの肉だけ売ってほしいと、グレーね、グレーじゃねえと思うけど、はい、あれだけあの肉っていうのが、なんか駄菓子的なちょっとあの雰囲気を感じるようなあの肉ですよね、はい。で857番ノーマルラブは嫌いだってって書いてあるんですけど、またちょっと聞き間違いなんですけども、言ったっていう、俺言ったかなそんなのって、ノーマルタイプっていうね、いうのは言ったと思うんですけども、はい、それが嫌いって言ったらどうなっちゃうのと、はい、で次いきます。WBC のやつで、韓国紙が日本批判と、マナーで負けたダーティーサムライ、イチローは傲慢、勝者として見苦しい、寿司で食当たりした、決勝を怪我した野蛮なプレーっていうので、中央日報が、WBC の特集ページで、日本チームを批判したと。同志は日本について韓国との決勝戦で非紳士的なプレーが何回かあり、試合後の記者会見場では一部の選手が傲慢な態度を見せ眉をしそめさせたと、優勝チームらしいマナーとは程遠いと伝えたと。で、非紳士的と問題にしたのは、中島、翔斗が6回の守備で、二塁に盗塁を試みた走者の顔に膝が当たったプレーと、7回の攻撃で一塁走者の中島が、ダブルプレーを避けようと二塁手に体当たりしたプレーと、会見場での傲慢な態度とは一郎を指し、同氏は一郎は試合後の記者会見場で椅子の肘掛けに片方の腕を乗せ斜めにもたれかかるように座りながら質問に答えたと、答える途中で一人笑ったと、 一人で笑ったと。勝者としての喜びは余裕と見るには見苦しいと報じたと。で、東亜日報っていうのは寿司だけを食べて食当たりしたとの見出しで、韓国が今大会で行った9試合中5試合が日本と当たったとして、今回導入された敗者復活戦がある対戦方法に疑問を投げかけたということで、いかにちゃんの反応ちょろっとだけで、まあ、なんだかんだでなんかいっぱい書いてありますけど、で国旗を立てた国がマナーを語るとはと、まあね、ピッチャーのマウンドに国旗立てましたからね、 あれも非常にマナーが悪いという形で、批判されてますけど、で悔しいの悔しいのとで負けると妬み根性丸出しだなとか、中島を批判しながら自分たちもやってる事実を隠すなよと動画が貼られてますけど、まあしゃあないっすわ、まあ日本が負けたら、日本が負けてもそこまで書かないとは思う、新聞が書くことはないでしょうけど、2ちゃんではいろいろ書くかもしれないですけどね、はい、で858、ジータ、さっちゃんの録音聞いたのということでですね、あ、そうそう、なんだ、今聞いてらっしゃるか分かんないですけど、あの AKB オタの人の配信、あの教えてもらったやつの、配信一つだけ落としてみて、っていうか全部さ、あの結構長いんですね、あの容量が多くて、これ全部すごいなっていう、形で、とりあえず一つ、なんとなくっていうんで、なんだっけな、握手会対策会議みたいなの書いてある回を、一つ落としてみました。で、聞いてみましたけど、もうさらっと全部は聞けません、あの4、500分ありました確かで、さーっと、400分あったんだっけな、あれ なすごいな、喋ってんなっていう、やつで、聞いたら何言ってるか分かりませんでした。やっぱりね、自分がその AKB が分かりませんから、あの誰それが誰とか、あのなんか A チーム B チームとか K チームとか言ってるんだけど、あの特攻野郎ぐらいしか A チーム分かんないんで、はい、だからあのな何を内容が全然つかめなくてですね、なんか誰それがあーだこうだっていうのを喋ってるんですけど、残念ながら自分には伝わりませんでした。とりあえず、自分と似てるっていうのはあるのかもなとは思いました。その雰囲気っていうんですかね、その喋ってるのは似てるのかなっていう感じはしましたけど、とりあえず、中身の内容についてはさっぱり分かりませんでした。はい、で、GRJ の方の、新しく来た、実況者さんの、そのやつのファイルが、ファイルバンクにありますよということで、教えてもらったんで、それも落として、2つあったんで、両方落として、片方だけ聞きました。片方だけ聞いて、とりあえず声が分かったのと、あとなんかいろいろいじられてんなっていうのとか、まあ、もろもろそういうのは、はい、いうのは分かりました、聞きましたね。若いんですね。これまたあのどういう流れで来たのかよく、てかね、正直ね、全部しっかり聞いたわけじゃないからあれなんですけど、あのとりあえず、雰囲気的にはあのポンタに似てるなというような、雰囲気を受けました。声、なんだろう、声質っていうんですかね、いうのはなんか似てるなというような、はい、感じはしました、すごく、まあなるべく長く、やってもらえるように、そうすればまた他の人も、来るんじゃないかなっていうところで、まあ、頑張って、いただけたらと。つうか俺はそんな、俺は何なんでしょうかっていう感じですけどそんなこと言ってて、まあ、とりあえずそんな感じで、頑張ってくださいっていうもうね、はい、そんな感じですね。なんかすごいまだいろいろやりたいみたいな感じの雰囲気を受けてるんで、あ、いい感じだなと、そのモチベーション的にはいい感じなのかなというふうには思いましたね。で859 400、500分、おっちゃんでも勝てるか勝てないかの領域ごくりって書いてあるんですけど、勝つ勝たねえとかいう問題じゃないんですけど、ですね、だってあこれ8時間でしたね。8時間で、85メガ入りました。自分が一つ引っこ抜いたのがでね、100メガ超えてるのも確か一つなかったかな。110メガとかある回もあったような気がして、おしゃべりまくってんなと、いうような形で、であのそのネタ自分が、まあ、さらっと聞いただけだからあれなんですけど、ずっと AKB に関する話をしてるわけですよ。それでよく持つなっていうのは思いましたね。毎回毎回そういう風な話してるかは知らないけど、とりあえず一つ引っこ抜いた時に、まあ自分の生活のちょろっとした話もしてるんだけど、 AKB に関してのそのところで、それに対して、まあの自分の生活の話をいろいろしてるんで、あのすごいなとは思いましたね。もう AKB 一色なんですなというような雰囲気の、感じで、で、女性なんですよね。女性でそんなっていうかよくわかんないんだけど、ああいうのってもう9割9分9厘ぐらいでもう男しかいないのかと思ってたら、まあ非常に珍しいんですかね、わかんないんですけど、なんで女性でそんなハマる、その どういったところに惹かれたんだろうなっていうのがあんまり、ちょっとよくわかんないですけど、なんかすごいなと思いましたね。喋ってんなーっていうね、ずっと喋ってるなって、俺も人のこと言えないのかわかんないけどね。で、860、じゃあ対抗してデスゼニーランドについて500分話そうかって書いたんですけど、デスゼニーランドについて500分なんか話せませんね。たった一つのそのネタだけで500分話す、そんなに、あのなんだろう、愛着ねえしね、ただ難しいっていう、あの作者の人に何を考えて作ったんですかっていうのを聞いてみたいですけど、それなりにあのボリュームあるんで、よくそこの完成まで持ってったなっていうところはね、ある意味すごいなというのは思いましたけど、はいはい、というわけで、次痛いニュース戻って、ですね、そうだな、 WBC のやつが、まあ、あとはこれもブログに書いたんですけど、WBC 関連のやつで、決勝前の時ですね、古舘氏、報道ステーションっていう番組のやつですね、WBC 決勝戦、日本が勝ったらマウンドに日韓両方の旗を立ててと小5の女の子からファックスが、こういう気持ちは大事っていうことを、言いましたと、ちゃんとした文章が出てますね。古舘一郎氏が、日本は初めてアメリカに勝ったということで、まあ明日韓国、これ日本本当に頑張ってもらいたいねという気持ちありますけども、この番組にファクシミリ届きまして、小学校5年生の女の子、明日日本が勝ったらマウンドに日本の旗と韓国の旗を両方立ててくださいねっていうファクシミリ来ましてね、こういう気持ちってのは、やっぱり大事だなと思いましたけど、というのが、まあ、YouTube のアドレスとともに貼ってあるわけですけども、で、これはひどいと、以下2ちゃんの反応なんですけども、これはひどいと、ですね、まず称号が書くっていうところとか、まあ、旗を立てること自体が、非常に、神聖なそのピッチャーのマウンドのところにそれ立てるってこと自体が、まあ、アウトらしいんですけど、小学校の5年生が、募集をしてないところに報道ステーションに対してファックスを送るというところ自体がおかしくねっていう、でどちらのこっちも立てるべきじゃないだろうとか、でね、まあ、いろいろと、証拠のファックスもない、 で、旗立て自体がマナー違反との指摘もないということで、おいおいおいおいって子供を利用するのは典型的な左翼のやり方だからなって書いてある。汚ねえよ朝日って書いてある、いっぱい書いてありますね、いろいろと。不愉快すぎる、なんだよこれと。それはそれで韓国は怒ると思うよと、こいつのコメントは聞き流すのが妥当とか書いてあるけど、はい、まあ、そういう形ですね、やっちゃったなっていう、これをどれだけそのそういうことを言ったやつに対して、信用した人がいるんでしょうかっていうのはありますけど、まあまあないわな、まあな。で、次、これはもうあの痛いニュースのこの記事を載っけるこの管理人さんが多分好きなタイプの記事ですね、39歳女性、今は男を選べる立場じゃないし、非喫煙、コミュ力、コミュニケーション能力、年収1000万円の3点だけが条件、婚活バー潜入、結婚活動、婚活バー潜入と、全席58席で男女29人ずつの完全予約制とごめんなさいね、女性ならテーブル代3150円を払うだけ、対して男性は入場料とテーブル代の6300円に 20% のサービス料がつくと、さらに女性と同席すれば男性がその飲み代を負担、希望によって何人もの女性と会話を楽しめる。なんだかキャバクラに似ているが、本田氏って誰だ、まあ、人は、キャバクラは疑似恋愛にすぎません、リアルな出会いが期待できる点が決定的に違う、ここは大人の出会いの場ですという。で、一人で来店していた天海祐希にの客室乗務員の女性39歳は、長年の飲み友達の女性が、今年元旦に結婚を宣言して急に自分にも危機感が出てきたと語ると。お見合いパーティーにも数回参加したが、年齢差や条件面でいい人に出会えずこの店を訪れたという。若い頃は理想が高かった、今は選べる立場じゃないからタバコを吸わない、コミュニケーションができる、年収1000万の3点だけが条件と甘み上、あの記者は全て NG なんですけどっていうので抜粋された記事なんですけど、でそれに対して、以下2ちゃんの反応、まあもうこういうのはもうごちそうさまですっていう、ね、感じの、記事なんで、予想通りの展開ですけど、何言ってんだバーって書いてある。年収1000万もあるやつがそんな場所行くかやと、年収100万でもお断りレベルで、でそれはひょっとして逆で言ってるのかっていうね、まあ、クロマティー高校のやつがあって、ナイスジョークっていうの、あとお前はそれに見合うスペックが一つでもあるのかと、書いてあるんですね。こういうのは本気で言ってんのか悩むとか、はい、あとはですね1000万は無理だろうと、薬物中毒、自閉症、借金1000万円の男にすらお断りされるレベルって書いてあるすごいな、もう、っていうか年収1000万なんてなかなかいかねえよと、うちの兄貴なんて就職5年目でまだ600万ぐらいしかもらってないぞ、大手なのにって書いてあるだから売れ残ったのかって書いてあるで、こいつらが日本をダメにしたっていうので、画像がいっぱい貼ってあります。これなんですかね、あ、婚活お見合いパーティーのなんかニュースのやつの、まあ、一人追っかけてる時のいろいろ書いてあるんですね、でまあいろいろ書いてありますね。例えばですけど、そうですね、ですね、まあ、これはまたあの悪い、なんていうのかな、あの叩きたいやつを抜粋してるから、それをでまたあのなんていうの、一つ一つ、叩くのもあれだっていうのがあるんですけど、ですね、会員のこの、玉の輿すごいな、女性入会金38万円でも大人気、玉の輿お見合い潜入なんとかって書いてあって、まあ、そういうあのニュースのねあれで、会員の玲子さんっていうのは、年収400万円って聞いたらゾッとしてしまってと、買いたい化粧品も買えないみたいな、 で、質問でそれだとちょっとっていうので無理です、パートに出るとか無理です、やりたくないです絶対っていうのが あったりとかで、お見合いパーティー、お見合いパーティーに潜入っていうのでまた別のニュースのでしょうけど、相手に求める条件って書いてあるので、スマートで背が高い、イケメン、面白い、優しい、自分より稼ぐ、リードしてくれる、お酒が強いって書いてある、やつとか、あとはこれなんだ、今時娘の幸せ探し、結婚相手をネット検索っていうのの、またニュースのやつで、その、まあ、一人の方はですね、検索かけてるんですけど、結婚歴なし、年収1500万円以上と、で登録男性が41人っていうような、まあ、記事があって、いろいろ、まあ、あると大変だなみたいな、で、ゼロ1個多いだろうと書いてあるけど、はい、まあ、そういうようなね、わーっと書いてありますね、うん、はい、ありましたね。で、ジーダジーダ、おっちゃんなら年収1000万ぐらいいってるよねとぐらいっつってるし、すげえし俺言ってたすげえな、この年で言ってたらすごいな、行くわけやねんですね、そんなね、はい、まあ、真面目に言ってもしょうがないんで、はい、多分ね861番さんはね多分ね8億ぐらい年収ある方だと思うから、まあ、1000万くらいっていう感覚なのかもしれないですけど、はい、でも1000万なんて普通、よほどじゃないのそんなのっていう風な感じですね。で862、ネタでしょそんなのと、ネタだと思いますよ、ネタだと思うっていうか、ごくごく一部をピックアップしすぎちゃってるから、この言ってるの自体は本当かもしれないですよ、その人自身のね、だけどそれだけを集めちゃったもんだから、随分偏った、形になってるってだけで、この人たちはネタで言ってないのかもしれないですけど、はい、このピックアップされた人たちがネタで言ってるかどうかはわからないけど、でもピックアップして、まあ、非常に、ね、偏った形にしてるっていうのは確かですね。こんなのばっかだったら大変だよね、それはね、まあ、ありませんわな、はい、で何これあ、あの超人たちを女体化、筋肉マンレディが大人気、こんなふざけた筋肉マンは認めんよかっこ笑いとゆで卵氏で、まあ、ゆで卵って人が、まあ、筋肉マンを書いて、ね、今でも書いてるのかな、わかんないけど人なんですけど、ウェブ漫画ウルトラジャンプエッグで連載中の筋肉マンレディ1巻が19日に発売になったと、3月19でコミックス情報が、ミート君が冷凍カプセルから目覚めるとそこにいたのは筋肉マンレディ、なんとその世界ではあらゆる超人が、女の子化しちゃっていたな、筋肉マンを女体化した漫画で、筋肉マンはこんな巨乳の筋肉マンレディ、帯には、筋肉マン著者ゆで卵氏からのこんなふざけた筋肉マンは認めんよかっこ笑いで、以下2ちゃんの反応、筋肉マンを入隊化した漫画で、筋肉マンレディはこんな巨乳で、レディロビン、ロビンマスクかで、ラーメン娘かっこにゃん、ラーメンにゃんってことか、ラーメン娘かっこにゃんって書いてある、ラーメンマンじゃなくてってこと、テリーマンガールなどなど、テリーマンガールって何テリーマンなのか、なんだよそれ、なんでテリーマンって言っといてその後ガールですけど、発売日の秋葉にはおなじみの超人たちを驚愕の女体化とか、すごい勢いで売れてますがあったと、テリーマンガール、ラーメンニャン、レディーロビンっていうので、まあ、画像貼られてます、はい何この同人、 あざとい、あざとすぎるって書いてあるけど、テリーマンガール、おかしいだろって、アシュラマンどうすんのとか、ウルフマンどうすんだよと、マジキメと、昭和の匂いがしたと、バカ野郎、まずはベンキウーマンだろうと、ベンキマンね、ベンキマンね、ベンキマンも出すのかな、これ、ステカセキングはどうするんじゃとか、ベンキウーマン出したいだけだろって、どういう層に需要があるんだと、やべえ、レディーロビンに燃えたって書いてある。セイントセイコはどうかと。セイントセイヤじゃなくて。そしたらもうあるって書いてあって画像を貼られて、マジであんだ。セイントセイヤじゃなくて、これ本当これ、確かに、女版になってる画像がありますけど、これは本当にそういう漫画があるってこと。まあ、画像はあのなんだ、12星座のあのやつが載ってますけど、懐かしいですけど、自分は小学校の頃ぐらいのあれだったから。何でもオンラインすりゃいいのかよ。今それでいいの。それでいいなら、なんかあれだな、もうなんかちょろいな、なんかな、そうなるとな、ほんとちょろいっていう感じになっちゃうぜこれ。ムーが男でも女でも大して変わってない件についてと、まあ、ムーは変わんねえだろうなというのありますけどね、乙女座のやつですこれ。あ、違う、ヤギ座、違うわ。やべえ、この辺俺分かんなくなってる。お羊座。ダメだ、だもう随分古昔すぎてもう覚えてないな、微妙に外れちゃってるもう自分の中で。すごいなこれ、はあ、カニは何をやってもダメだなっていう。はい、なるほどね。で、水亀座が可愛すぎると書いてある。水亀座ってどれだろう、アクエリアスだっけ、水亀座、うん、ドイツだっけ、アクエリアスってどれだか分かんねえや、これかな、ダメだ分からん。で、なんかこれ読んだんだが切なすぎて買っちゃう感じって書いてあるけど、買っちゃうのかよこいつ、これ買っちゃうんだ、なるほど。で、ジェロニモは良さそうだけど、顔に穴開いてるブラックホールどうすんだと、風呂に描かせるよ、なんだよこの絵は、期待してリンク開いちゃったよとか言われる。筋肉マンレディなんて言いづらいだろうと、てかよく考えたら筋肉マンレディっていう言い方もおかしいんだよね、それを言うなら筋肉ウーマンだろうって書いてあるけど。はあ、すごいな、絵が嫌だわとか書いてあるけど、人気があるんですかねこれね、独特ななんか絵の描き方してますけど、はい。で、次、ですね、あとは、まあ、WBC のやつがわーっと書いてあって、お、なんだこれ、3月20日の記事ですかね、おかえりお兄ちゃん、秋葉原にショタ系の弟カフェ誕生と、もうなんだかよくわかりませんね、オタク向けイベント企画を行っている団体ハッピーカンパニーは3月20日レンタルカフェカフェトリオン部なのかな、プなのかな、千代田区、で1日限定弟カフェカフェビーズプリンスをオープンする、同カフェは弟をコンセプトにしたカフェ、来店客をお姉ちゃんお兄ちゃんに見立て、お姉ちゃんお兄ちゃんが家に帰ってきたという設定のもと、弟に扮したスタッフが接客するのが特徴、店内ではフードやケーキを提供するほか、90分に1回アミューズメントタイムと題したゲーム大会やミニライブを開催する、弟をカフェコンセプトに据えた点について、同カフェ広報担当者は、恋愛シミュレーションゲームなどに必ずと言っていいほど登場する童顔でちょっと甲高い声で短パンが似合うなどのショタ系キャラクター、同属性のキャラクターにときめいてしまう方はたくさんいるため、そんな方たちが楽しめるカフェを作りたいと思い試行した結果、初代ゲイキャライコール弟といった発想が出て弟をコンセプトに据えたと振り返る。 で、営業時間は11時から22時、今後は2ヶ月に1回程度の開催を予定しているっていう記事、はい、で行く前にジータ863、よく漫画家が年収2億円とか出るじゃん、それで勘違いしちゃってそこそこのサラリーマンは1000万ぐらいはもらってるんじゃないのとか思っちゃってるんじゃないって書いてあるんですけど漫画が年収2億円とか出るじゃんっていうあるけど、あの頂点クラスの人たちだけですよね、それね。あのいっぱいいる漫画家の中の、あのもう一握りっていうか、もうなんだ、一つまみぐらいの人たちのこと言ってますよね、年収2億ってね。それで勘違いしちゃったらな、大変だわな。でもすごいけどね、そこそこのサラリーマンがもう年収1000万あるんだったら、あの不景気じゃないね全然。で、864、医師は年収1000万コースみたいだよ、パチンコで大丈夫かよ。あ、石田プロですからね、石田プロ、量産パックかなんか入ってるんですかね、うん、でもあのそれ波激しかったりするから、ね、波激しいし、何もね、年食ってもそれでできるのかとか、いろいろな部分の保証がないとかでね、うん、今はいいかもしんねえけど、はい、うん、先を 見据えとかないと、何にもなくなっちゃうってことに、気をつけてください。で865、筋肉ウーマンってダッダーンボヨヨンボヨヨンとか言ってそうだねと。もうこれを言って、あの何歳だかっていうのが、普通にね、ある程度あの年齢がバレるっていう感じがしますけど、はい、ダッダーン懐かしいな、あれいつだよ、もうすげえ前だよダッダーンなんて、あれ何の CM だかもう忘れちゃったね、もう。まあ、筋肉ウーマンだね、それこそガチムチじゃんねえ、ちゃうのかな。で866、弟カフェは普通に需要ありそうだって書いてあるけど、マジで、はい、でまあ、いいか2ちゃんの反応ですけど、うん、よくわかんねえ、俺歓喜って書いてある、メインターゲットは女かとか、もうやだこの国って弟かこれ、ババアじゃねえかって言われる。とりあえずその写真の人たちを見ても、あの弟には見えないんですがあの女の人にしか見えないんですけど、これはあまりよくわかりませんね、もうダメだこの国、どう見ても不向けなんですけど。妹カフェは、ね、妹カフェはないのって書いてある。小学生揃えて出直してこいって書いてある。人生間違いすぎだろと、限界を感じたって、俺が女装した方が可愛いレベルって書いてあるけど、あ、兄貴お前ら、兄貴のお帰りだぞ、兄貴兄貴兄貴お疲れっす、兄貴ご無事でお元気そうで何よりっす、で俺って書いてあって、お前ら土産だぞって言って、兄貴マジっすか、お前兄貴失礼だぞ、すいません兄貴、兄貴最高っす、ありがとうっす、俺ら兄貴の弟で幸せっす、で俺もお前らの兄貴で幸せだよって書いてあって、あ兄貴ってもみくちゃにされるのが理想って書いてあって、それに対して、893な格好した店員を想像したって書いてあって熱すぎだよこれ、室伏みたいなオッスな野郎どもがタンクトップでわらわらと出迎えるのを想像してくれって書いてある。男装した女にお兄ちゃんとか言われて嬉しいわけねえだろ、やり直しって書いてある。あ、厳しいよ、手厳しいなこれすごいな、返事がすべてレンジャーで、90分に1回鬼軍曹による特訓イベントのあるミリタリーなカフェとかねえのって書いてあるけど、大変なのは、カップルで言ったらお兄ちゃんが彼女を連れてきた、お姉ちゃんが彼氏を連れてきた、どっちになるのって書いてあるまあいろいろ書いてありますね、なんかいっぱい書いてあるよ、すごいなもう どうだったんですかね、これね、そういうのやって盛況だったんですかね、これはね、で、ジーターレスミ867、おっちゃん最近12時に寝ちゃうのって書いてあるんですけど、そうですよ、12時ぐらいには寝ますよ、はい、1時じゃね、やっぱりね、持たないですね、やっぱりよろしくない、1時に寝るのはやっぱね、よくないです、だって俺5時起きなんだもん、仕事がね、きちっとできませんね、そういう意味では、だからダメ、だからなるべく、だから12時でもはっきり言って遅いと思うもん、普通に考えたら、で、868、弟や翔太は好きだけど、写真のやつらはダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメ人間だもんねって書いてあるけど、熱いわ、よくわかんねえよ。あのさ、俺よくわかんないんだけどさ、弟や翔太はって書いてあるじゃん、これ弟やっていう、これはさ、なんていうの、実在の弟のことを言ってるわけじゃなくて、弟みたいなキャラクターってこと、あんまり自分が正確になんか捉えてない気がしてね、よくわかんないです、はい、で869、需要はあっても供給がネックだなって。供給、供給、そうね、供給の方がなんか随分叩かれてますから、まあ、供給がやっぱうまくいかない、そのやっぱりね、妄想についていく、妄想に合わせて現実をっていうのはやっぱね難しいですよね、で、だからもうやっぱりやるとしたらそれに追いつかせるためには、うまくいったら成功例としてはやっぱアイドルマスターみたいなやつしかないんじゃないですか、やっぱりもうそういうゲームとか仮想現実の方で持っていかないと、やっぱね、現実にはやっぱ難しいよね、供給はね、と思いますよ。で870、ハードマン軍曹に罵ってもらえるカフェとかあったらきっと流行るって書いてあるんですけど、多分ね、一回ネタで行って疲れる、多分もう来たくねえみたいな、で、871、最近9時間寝だなって書いてあるんだけど、寝すぎ、今度は9時間寝てるな、寝に寝て寝まくってますな、羨ましいですね。で872、どんどん年寄りみたいな生活になっていくのって書いてあるけど、全然年寄りじゃねえし、年寄りだったら8時とか9時に寝てな、だって5時起きの人間がね、1時まで起きてること自体がだって仕事だよ。おかしいよ、どう考えても、普通に、しかもなんだ、頭も体も使うような仕事で、であちらこちらへそうやって行って、で頭 もう使いまくんなきゃいけないようなところで、無理だわな。やっぱりね、目にクマ作りながら仕事してる場合じゃないんですよ、目にクマを作ってですね、仕事しててですね、他の営業さんとかからクマで来てますけど大丈夫ですかって言われるような仕事してるんじゃやばいんですよ、やっぱ頭回転悪くなっちゃう。で、873、あんな男装女に囲まれるくらいならそこら辺の普通の男の子連れてきてモンハン一緒にしてた方が楽しいって書いてあるんだけど、なんかまあね、普通にね、同意のもとで、そこら辺の普通の男の子とやってる分にはまあいいですけども、気をつけてください、はい、で874、フレックス制度申請しようよって書いてあるんですけど、ですね、申請しない方がいいね。今のままの方が、行きと帰りに座れるっていうのはね、いいアドバンテージなんで、もうリズムで慣れちゃったっていうのもあるから、別に5時起きで構わないです、はい、逆にこれをずらして混む、電車が混むときにね、そうやって行かなきゃいけないとか、帰りもバッチリ電車が混むところに合わせる方がきついですね、もう朝早く起きてでもゆっくり誰もほとんどいないような電車に乗っていくやつの方がいいですね。 で、次、民放連会長、政府は経済弱者に20インチ地デジテレビ配布をってやつで、経済的弱者に20インチ程度のテレビの配布を政府が検討すべきとの考えを示したとか、うん、でね、地デジ対応機器の世帯普及率は1月の時点で約 49% にとどまり、3月末目標の 62% に遠く及ばない情勢となっているということで、以下2ちゃんの反応だけど、テレビ局が全部出せよとか、政府が検討すべきっていうのでお前らがやれよとか、お前ら民放の社員一人一人が買って配布しろやと、年収1500万なんだからどうってことないだろうと、でパソコン配布した方がいいでしょうと、でテレビいらないからその分の現金くださいとか、で二重型で見るくらいならワンセグで見るよとか、配るのは勝手だが税金は1円も払うなとか、使うなとか、バラマキだと批判するマスゴミがバラマキ策をぶち上げる、人には厳しく自分には甘くなんだなとか、今時20インチっすか、ああ俺のアナログ液晶13インチなんだがタダで配るとかアホかとか、すげえ先民教主しそうだなと、テレビ業界あって当たり前、栄えて当たり前かと、なんで政府が税金で放送業界を食わせ延命の北条せにはならんのだと、うん、まあ、潰れてくんもんはそのまま潰れしちゃった方がいいんですけどね。で、テレビを見せたいのか、テレビ製造会社への利益供与をしたいのか、いまいち判断がつかぬとか、電気メーカーのグルだなとか、ね、いろいろ書いてある。そもそもなんで地デジとかにしたわけとか、経済的弱者には米を配れよと、ね、くだらない番組ばかりなのでスカパーのみで結構、つまり地デジいらねえと、民放連って寄生虫かと、何この組織ニートって書いてあるけど、でマスコミの、二枚舌と、だいたい経済弱者ってなんだよと、弱者って言ってれば何でも通ると思っている世間知らずのマスコミ典型だなと民間企業なら血税に頼るなと、血税に頼るなら民業を廃業しろと、弱者は市場から、退場すればいい、それだけのことだ、甘えるなってことだと、自分に利益があるばらまきはいいばらまきです、自分に利益がないばらまきは悪いばらまきですと書いてある。これ以上粗大ゴミ増やすなよとか、見たくなるような番組作る方が先じゃねえって書いてあるけどまあいろいろ書いてますね、はい、別に地デジ、まあ、見れなくなったらいいやっていうね別に、はい、で、次、高い車大きいテレビを買わない若者イコール草食男子は見栄消費しないっていう記事、深澤さんも草食男子やお嬢マンの消費は肉食系の人ほど盛んではないとお考えでしょうかっていう質問に対して、深澤って人、草食男子は見栄消費をほとんどしないんですね、高度経済成長やバブル期を生きた世代にとって高い車とか大きいテレビとか新製品の家電という他人に自慢できる見栄消費が大事でしたから、でも今時の若者は自分の生活が快適であることが大切で、見栄や自慢のために消費することはあまりないわけです、草食男子は自分の生活を快適にするための実質消費や地球の害にならないエコ消費のように自分に誇れる消費をします、他人に誇る消費には興味がありませんって言ってて、てかあの草食男子とかお嬢マンってのがよくわかんないんですけど、いかにちゃんの反応で、消費の傾向としては決して悪くないと思いますが、企業からはじゃあそういう傾向を持った消費者にどうアピールしたら売れますかと相談されますねと、口コミをしようにも消費者が若い女性だったらカリスマモデルなど口コミのキーマンがいるけれど、20代30代の男の子は、口コミのキーマンを探すのも難しい、アルファブロガーがいるぐらいで消費のキーマンがあまりいないというのも草食男子の特徴かもしれません、草食系男子提唱者のコラムニスト深澤真紀41歳、で画像が載ってて、よくこんな面して男のことを語るよな、鏡で自分の顔とか見ないんだろうかって書いてあるでも言いたい放題だよはい、俺 俺たちが草食男子ならお前は草食カバさんだ、草食ムーミンでもいいぞと書いてある。草食男子かっこ笑い、肉食系かっこ笑い、ただの引きこもりですと。若者は堅実、年寄りは消費、これでいいじゃんと。地球の害にならないエコ消費のようにっていうので、誰もこんなこと考えてねえと思うけどな。金持ってないだけなのにエコだからで済ませられる世の中は貧乏人の天下だなと。お前ら歓喜って。じゃあそういう傾向を持った消費者にどうアピールしたら売れますか。お他商売しかねえなって書いてある。どうせ金使いまくったら浪費する若者とか行っちゃうんだろうって書いてあって、だなと。何やっても叩くんだろうなと。で、画像があってますね。年代別個人金融資産残高、20代以下、30代、40代、50代わーって書いてあって、3年で 0.9% も減ってるんですけどっていうので、20代の、その比率、年代別の個人金融資産残高が、3年で 0.9% も20代が下がっちゃってて、これは普通に資産がないだけじゃないっていう、消費する金もないと言えって書いて、このブスに何を言われても無駄なものを買いたいとは思わない、うん、相手にしないのが一番って書いてある。装飾系とか流行らすのに必死だなって書いてある。車買う金あるなら普通に趣味に使うだろうと。これからは自転車と電車優遇しようぜと。で、自分に誇れる消費をしますっていうのに対しては、自分に誇る消費ってなんだよアホかって書いてあるけど、はい。で、価値観の変化だろうと文句言ってねえで、新しい価値観向けに商品出せやとか書いてある。月2000円の駐車場あって税金もなしなら車買うって書いてある。高齢者が大金持ってて使わないのが一番の原因、65歳以上で貯金1000万以上あれば年金渡すなと書いてある。車を1台買うと車本体のローン、税金、保険料、車庫代、法定、点検費用、燃料代、消耗品代、これで月給の半分は飛んでいくんだぞ。誰がこのご時世に車なんて買うかよと。軽自動車が売れてるっつったって税金や保険料が若干安いだけで根本は変わらんしと。っていうのに対して、維持費は年間3、40万プラス駐車場程度だろう、それで給料の半分って書いてある。で、電車バスタクシーを使いまくっても年間3、40万プラス駐車場代がかかるとは思えない。で、個人金融資産1500兆円の世代別分布状況、日経ベリタス2008年6月15日発行のやつで、1人当たり資産のやつで29歳以下っていうのが 25.5 万で、30歳から39歳が454万、40歳から49歳が1096万で、50歳から59歳が1715万で、60歳から69歳が3132万で、70歳代以上が2382万ということで、若者は非正規だらけで資産もない、物理的に買えるわけねえじゃん、若者煽らずにジジババ煽れと。29歳以下の一人当たり資産って25万しかないの、少な。30歳から39歳が454万、まあ、この29歳以下っていうのが広すぎんのかなこれで、うん、まあ、40から49になって1000万超えしてきて、60から69になるとガーンと上がって3132万一人当たり資産になると、はい、あとは必要なものは買うし、いらないものは買わない、いらないものも買ってるんだとしたら肉食はバカでいいかもなんだろうって書いてある。草食男子とかいう言葉を流行らせて消費させようって、売ったってそうはいかないと、金がないんだもん。草食男子ってイラッとすると、男子ってなんだよとか。つまり金持ちは肉食で貧乏人は草食だと、よくわかってるじゃないかとか。深澤さんまだやってんすかとか。 グランツーリスモで満足したって書いてある。車はね、ちなみに草食男子っていうのは壮大なプロジェクトだからと。これ浸透してきたらドラマ、映画、マストアイテムとか煽りまくって稼ぐ予定です。単語をキーワードにした商法がお盛んですな。大きいテレビはともかく車は 100% 買わない、必要ないからって。贅沢の種類は増えてると思うよと。昭和期はある意味車しかなかったから大人の男向けホビーはって書いてある。テレビ見ない自慢の次は車買わない自慢かっていろいろ書いてあるな。まだまだやるか深澤、流行らないからそれって書いてある。で、動物園へ行こうの DVD が貼られてますね。あのなんか草食動物がいっぱい映ってます。はい、で、ジータレス読み875。なっちゃんは会社で電話で無意識に会話してるみたいだよと。え？電話で無意識に会話？なこと言ってたっけ？会社で電話で無意識に会話してたらやばいじゃないかそれ。誰と喋ってんだよそれ。どことどこにアクセスしてんですか。ね。876番 TRG 避難所にも書いたんだけど、ワイドショーで評論家みたいな、40、50代ぐらいのおっさんが草食系とか肉食系とか使ってて思わずブチ切れたとか。あんま気にしなくていいんじゃねえの、廃れるよ、使わねえよそんなの。あ、ブチ切れるぐらい気にしなくていいと思うよ。何言ってんだぐらいのね、もう気にしなくていいと思いますよ。ワイドショーでんなこと言ってたんですか。草食肉食系情けねえ。なんとかしてそういう風になんか煽りたいんですかね。最近の若者は金を使わねえと。金を使わねえじゃなくて使えねえの、そうね、持ってねえよっていう。はい、で、次そうだな、これ意味わかんねえな。5000円くれ、5000円札渡す、もう5000円だ、1万円札渡す、5000円札返すっていう。何これ。コンビニから現金1万円を奪ったとして警視庁武蔵野署は16日、強盗の疑いで埼玉県和光市のアルバイト、須澤容疑者20歳を逮捕したと。逮捕容疑は2月16日、東京都武蔵野市のコンビニショップ99三鷹中央通り店で男性店員を刃物で脅し1万円を奪った疑い。5000円くれと刃物で脅迫。店員が5000円札を渡すとさらにあと5000円だと要求で、店員が1万円札を渡すと代わりに5000円札を釣り銭として返却し、それ以上要求することなく逃走、金が欲しかったと供述していると。あっちゃで、以下2ちゃんの反応。何がしたい、こいつは許してやる。ショップ99から通るなよ、可愛いから許してやる。最初から1万もらえ、返すなよ。理解するのに1分かかったって感じ。作詞だな。宝のありかを5000冊にメモってたんだよって感じ。すごいな。途中で両親に目覚めたんだな、こいつは許してやれ、やろうぜと。小1から小2の算数やり直さないと。1万円は欲しかったけど1万5000円はいらなかったんだなって。さすがに1万5000円も取ったら犯罪になるよなって自制心が働いたんだろうなと。なかなか見込みあるやつかもなって書いてある。なら最初の5000円は何だったんだよって書いてある。5000円くれ、5000円渡す、もう1回5000円くれ、1万円渡すっていうので店員のささやかな抵抗を感じたって書いてある。店員の優しさだろうって書いてある。落語のツボ山を思い出したやつは2って書いてあるけど、ツボ山っていいのかな。 まず5000円出せという要求の時点で笑える。なんでこの額で強盗とかするんだろう。うん、やるおがあのハテナマークいっぱい出してますよね。1万5000円ゲットできたのになんで1万円にしたかったのか。2回目はなぜ5000円要求されたのに1万円払ったんだ。気前良すぎだろバイトって書いてある。多分当事者が一番混乱してるって書いてある。なんかダメだけど許せるわ、こいつ根は真面目なんだろうなって書いてある。どうしちゃったんですかね。そんなことするような感じじゃない人の雰囲気はしますけどね。もうしょうがねえっていう感じだったかもしれないですけど。で、レッスン877。いや、装飾系は流行る、スイーツ的な意味で、だから、それだ、そういう意味で流行るっていう気はするけど、なんだろう、リアルの部分で使うようなあれはないのかなというふうには思いますけど、ネット上でのまだかみたいなやつで、使う分にはまだまだ残っていく可能性はあるとは思いますけど、実際のところでそうやってなんだ、ワイドショーで評論家みたいな 4,50 代のおっさんが装飾系男子がっていうようなあれとかはまあないかなというふうには思いますけどね。はい。で、878。車内に冷蔵庫があってネットもゲームもできてリクライニングも快適で長時間乗ってても疲れない、そんな車がお手頃価格で売ってたら買いますと。家みたいなもんだね。人部屋だね、もうそれがね、お手頃価格っていうのがどれぐらいを求めてるのかよくわかんないですけどね。結構すんじゃないですか。ネットもゲームもできてっつうか、まあ、電気がねっていう、で、まあ、無線LANかなんかでっていうことなのかな、もう一部屋だね、部屋が動いてるようなもんだからね。で、879、長えな、おい、これ。ある日、俺が道を歩いてると、犬に包丁を突きつけられた。犬、お金持ってる、お金出してくれる、ねえ、お金で俺、お金いくらって犬、わかんないから、僕犬だからいくらとかわかんないからで俺、いいよ、はいどうぞ、犬、本当大丈夫なの、硬いの入らないの、硬いのはいらないのって書いてあるのか、硬いのはいらないので俺、小銭のこと全部持てるかな、何買うので犬、生肉いっぱい買うで俺、そっか、でもお店遠いよ、一緒行くって犬、よかったじゃあ行こうね、一緒に行こうで俺、包丁は重いから置いていきなよ、後で取りに来ればいいから。で犬、そうなんだ、置いてっていいんだ、じゃあ後で来れば取りに来ればいいんだね。で俺、生肉いっぱい買えてよかったねと。で犬、うん買えたよ、いっぱい買えた。で俺、重いでしょう、それずっと持って歩くの。で犬、大丈夫だから、僕犬だから重たいの大丈夫だから。で俺、家に置いておく、好きな時に来ればいいじゃん。で犬、本当埋めないでいいんだ、じゃあ置こうね、生肉置こう。で俺、外寒いよ、帰んので、犬、大丈夫だから、俺犬だから寒いの大丈夫だから。で俺、泊まる。で犬、かたじけない、貴殿のご親切、痛み入ったと、痛み入ったと、かくなる上は拙者、この御恩決して忘れず生涯貴殿に忠節を誓い誠心誠意お使い申す所存でござる。こんな感じって書いてあるけど、どんな感じそれよくわかんねえ。うん、いい話だなですよ、これ何から撮ったのこれ、知らなかったよ、びっくりしたこれ、次の記事、3月16日、産総研がついに美少女ロボットを開発、若い女性そっくりの外観でしなやかに振る舞うロボット HRP4C を産業技術総合研究所、筑波市が開発、16日公開した。ロボットはファッションモデルのような歩き方で登場、顔には大きな目、小さな鼻があり、微笑んだり驚いた表情を見せたりしたと。身長は158センチ、体重はバッテリーを含め43キロ、一度の充電で約20分動くと。20分か、短いな、まだな。 デパートで歩くマネキンとしての利用も考えられるとしており、早ければ1年後に販売を始めたいといういかにちゃんの反応。でも一度の充電で20分じゃちょっとまだ燃費悪いなこれ。で、いかにちゃんの反応ですけど、俺の人生始まったって書いてある。3枚目がシュールすぎるっていうので口ポカーンって開けてるやつですけど、でチェンジって書いてあるチェンジじゃねえ、オリエントに技術協力申し込めよって書いてある。日本始まったな、3枚目ホラーだろうって書いてある。海外の反応が知りたいとか、悔しいが想像以上に良い、服を着せろ、3枚目の後ろにいるやつが欲しいって書いてあって、後ろにいるやつがなんかあのなんだファンタジーサウンラインとかのあの中に出てくるあのなんかサイボーグみたいなやつっぽいデザインのやつがいますけど、はい、そんな感じのやつが欲しいのか、あと、ね、サイボーグじいちゃんじいにしか見えないかと、お前ら中身にも触れてやれよって書いてある。モロロボコップって書いてあるけど、髪はショートカットにしてくれないかなと書いてある。まあいろいろ書いてあるんですね写真撮ってるおっさん明らかに変態って書いてある。デザインしたやつの変態性が問われるなって書いてある。で目閉じる瞬間の画像みたいのがあって、2枚目やべえ怖い。でやはり日々進化している、ロボットの未来が明るいっていうので貼られてるやつ、目線が動くようなあのロボットみたいですけど、これはもう全然別のやつで、575番の書き込みですけど人間が顔を合わせようとすると目を背けるみたいなやつがあって、怖えよって人間がそっちの方、そいつの方を向いたら顔を背けるんです。顔を背けたり目線をずらしたり反らしたりするんですけど、怖え19号って書いてある。あのドラゴンボールの人造人間の19号みたいなやつが、怖いな。すごいなもっとギャル系の顔にした方が人工物臭さをごまかせるのではないなかろうかとか、クソ生まれてくるのが10年早かったかって書いてあるけどすごいな、なんで二足歩行にこだわるんだ、すごいわ。三層剣頑張って作ってますね。本当にあの体はロボコップみたいにな感じになってますね、シルバーの、で関節部が黒っぽい感じの、まあ側面も黒なのか。で、次の日2025年にはスーパーコンピューターが人間の脳をシミュレーション可能にっていうので、これまでも様々なスーパーコンピューターが作られ、膨大な計算が必要な研究に対してその演算能力を発揮し、人類の科学の発展に寄与してきたわけですが、このままスーパーコンピューターが順調に成長し続けると、どうやら2025年には人間の脳内にあるニューロンのシミュレーションさえ可能になるそうです。で、一応、まあ、いろいろ書いてあるんでちょっといきますけど2013年は人間の脳の機能をシミュレーションするのに必要な演算が可能に。近いな、もう5年もないぞもう。で2025年には人間の脳の神経をシミュレーションするのに必要な演算が可能に。今のままその順調に、パワーアップしていけばね、成長し続ければっていう話だけど、現在の第1位は IBM が受注して建造したアメリカのロスアラモス国立研究所が所有するロードランナーっていうので、アメリカが備蓄している核兵器の安全性や信頼性のシミュレーションをするために作られたスーパーコンピューターで、天文学、遺伝学、気候変動の解析などにも利用されている。 AMD の 1.8GHz デュアルコア6912個と PS3 でも使われているセルプロセッサーを改良した パワーエクセル 8i が12960個使われているとっていうので、いかにちゃんの反応、機械に支配されてしまうのかと、ついにマザー完成、もう一人の俺、分数の割り算もまともにできない俺はどうすればいいってもう人間いらねえじゃん。すごいな、人間の脳を使った方が早い、いずれコンピューターが自我を持つんですから、その頃まで生きてるか分かんねえなとか、まあ、まだ当分の間は最終目標マザーコンピューターは実現しそうにないなと、学者いらなくなるなと、スパコンでシムシティやりたいとか、なんかエロゲの話ばっか書いてあるんですね。はい、いろいろ書いてあるんですね。はい、そんなのばっか。そんなのばっかか。で次、20年間車椅子生活をしていた男性が毒蜘蛛に噛まれて歩けるようになるっていう記事。まあ、行く前にそのジータ880、ヒコニャンが上のコピペみたく強盗しようとする4コマ画像があったんだけど保存しておけばよかったなって書いてある。ヒコニャン、ヒコニャンが強盗するなんていうのいいんですかね、その仮にそういうネタのあれでもさ、いいのかね。保存、うん、別にどっちでもいいですって、保存はね。で881、コンピューターが人間の人格を持った瞬間自殺しちゃうんでしょうと。ああ、そういう話あったんですかね、俺わかんねえけど。ああ、なるほどね。何がよくでも あれですからね、自爆、その自殺関連はさせないようにしちゃいますから、ね、絶対に人間を攻撃しないとかね、そういうの入れるはずですから、はい。で、まあ、毒蜘蛛に噛まれて歩けるようになっちゃったよと、奇跡的な出来事と、アメリカカリフォルニア州のマンティーカという町に住むデイビッドさんがバイク事故を起こして、下半身麻痺だったんだけど、毒蜘蛛に噛まれたため病院へ運び込まれ、その時に看護師がデイビッドさんの足に痙攣が起きていることに気がついたため検査を行ってみると足の神経が回復していることが分かったと。でデイビッドさんも蜘蛛に噛まれた時麻痺した足に痛みなどを感じたとのことっていうので、以下2ちゃんの反応、奇跡としか言いようがねえと、現在はもう歩くことができて外にも出られるようになってると、クララが立ったって書いて、俺も蜘蛛に刺されればイケメンになれるかなって書いてあるけど、毒蜘蛛すげえ、毒が裏返った、ちゃんと科学的に説明解明してくれっていうのに対して毒が裏返ったって書いてあるけど、科学的に説明してる、そのうち手から蜘蛛の糸を出すようになると、ああそれ格闘技世界チャンピオンですよね、書いてあるけど、ね、スパイダーマンですわ。神経はともかく筋肉はどうなんだと、20年も座りっぱなしでいきなり歩けるもんか、ですごいね人体とか書いてある。しかしこれで障害者年金がパーになるのか、デビッド足が動かせるのかって、ね、食療法か、いい話だなって、で毒が裏返るって書いてあって、なんか列海洋ですかこれ。はい、人体すごいねって、マイナス 1×マイナス1イコール1ってことっていう書いてあって、天才って書いてある。なるほどね、マイナス1とマイナス1かけて1になっちゃったんだね。そうか、はい。というわけで、ジータ882、お茶の立てなくなったチンコを毒蜘蛛にかませたら採取するかもしれないよって書いてあって、俺読まなかったんですけど、兄ちゃんにそんなっぽいの書いてあったしね、で俺おっちゃんじゃないし大丈夫だし。はい、で次。なんだこりゃ。当て投げするな、剣ばっか使うな、ストリートファイター4のエチケットを紹介っていうので、さて突然ですが、おなじみ海外サイトの、ゲームズレイダーではストリートファイター4の企画記事を掲載と、オンライン対戦で他のプレイヤーにうざがられないようにする銃の心得を紹介しています。でその1、剣ばっかり使うな、 剣が強すぎるってわけじゃないが、25人もキャラがいるのにみんな剣ばっか使う。アベルやフェイロン、ダルシムなんかは1回しか見たことないと。でその2、1ラウンド30秒設定はやめろと。1ラウンド30秒タイマー設定で相手を少し殴って時間切れまで逃げ続けるやつ。でその3、ハードドライブにインストールしろと。誰でもできるんだからインストールしておくのが礼儀だ。でその4、ロビーでキックするなって。本当の格闘家なら竜みたいにどんな相手からの挑戦も受け付けるべき。でその5、挑発はゲームの中だけにしろ。ボイチャで相手を挑発するのはマジでカッコ悪い。その6相手が選んだキャラによって使用キャラを変えるなど。カプコンはパッチで試合が決まるまで選択キャラを見えないようにするべき。でその7、試合中に抜けるな。どっちかが勝つまで途中抜けするな。簡単だろ。でその8、第1ラウンドをわざと負けるな。実はうまいくせに第1ラウンドをわざと負けて第2ラウンドで油断した相手を本気でボコボコにする。でその9、称号とプレイヤーアイコンをセットしろ。アイコンや称号をセットしないでまるで完全な初心者であるかのように装っている。でその10、当て投げをするなんて。ストリートファイター全シリーズ通して最もうざい技。チートでもないしカウンターできるのは分かってるがムカつくことに変わりなし。で当て投げとは、打撃主に飛び蹴りを相手にガードさせて相手に近づく。相手のガードが解けた瞬間に投げる。相手がガードしているときは投げようとしても投げられないので、と。完璧なタイミングで行えばスト2では 100% 回避不可能な攻め。一般的にはジャンプ攻撃、しゃがみ弱などをガードさせガードで固まった相手をそのまま投げるという戦法のことが当て投げっていうことらしいんですけど、はい。でたかがゲームでエチケットってと。当て投げは本当うざい、やめるべきと。だからその当て投げをさせないようななんかを作らないとダメですね。だからもうシステムでね、当て投げって言っても昇竜二択やドリルハメやスクリューハメとかいろいろあるじゃん。どれが一番うざいのとか書いてある。はい、カプコンが改善しなきゃいけないところもありますね。じゃあね、この中でね、はい、なんで当て投げはマナー違反なの、投げ抜け方がわからないんじゃないのって書いてある。大変だな格闘ゲームはな。なんかちょっと考えないとダメだな、カプコンかなこれ。で、ジーダ、レス、883 2デラックスのエチケットを教えてあげよう。ダブルプレイを2人でやってはいけないと。それエチケットなんだ。それダブルプレイっていうのは、まあ、その名の通り、本当だったら2人でやるはずの、2人でやっていいはずなんだけど、あ、2人でやっちゃダメなのかダブルプレイって。そうか、ダブルプレイっていうのは2人でやったらずるいんだよね、確かにね。本当だ、ワンラインをツーラインで、だからなんつーのかね、ボーリングで、1つの、レーンでボーリングやってるのを同時に2つのボールを投げて、2つのレーンでやってスコアをね、競うみたいな雰囲気で捉えてもらえればいいんですけど、それを1人でやってその2個のボールを同時に投げて2つのレーンでやってっていう風にやんなきゃいけないところを2つのレーンで 片方ずつに人立たせてやったら何のそのあれにもならないでしょってことで、だからダブルプレイを2人でやっちゃいけないんですね。なるほど、はい。で、そうだな、で、また WBC ですね。韓国でイチロー暗殺 T シャツが大人気、なんと球団公認っていうので。球団公認なんだこれ、こりゃまずいだろう。イチローを標的に据えた球団公認の悪ノリ T シャツが、貼られている、大人気だと。こういうことしてっからダメだったと思うんですけど、なんでこんなことにしちゃうのかね。それはちょっとまずいんじゃないのと。イチロー暗殺 T シャツなんかもしその日本でそんなの作ったらそこは叩かれるはずなんですけど、そんなの作ったらおかしいだろうで倫理的にみたいななるんだけど、ここは 大人気になっちゃうところがな、やっぱダメだなってなっちゃうわな。それはな、もう2ちゃんの反応 見なくてもいいわっていう感じですね見るほどでもねって感じですね。で、次美女が、隣で接待、中国の美女ネットカフェが話題にっていうので、これ何ですかね、いかにちゃんの反応なんだこれ、行ってみてって書いてあるけど、これ何ですかね、これで広いとこだな広いところに、まあ、コンパニオンの姉ちゃんがわーっと行って、バニーガールみたいな人もいますけど、で、ネットキャバクラって書いてある、ちょっと中国行ってくれって書いてある、で横にまあいるんですけど、ネットカフェ でこれどういうことなんですかね、これはねパスポート更新してくれって書いてある、ネキャバとは新しいな、どっちかにしろよ、横で PC 見られたくないよ、こんなところじゃくつろげないだろう、くつろげないだろうって、これは日本が遅れを取ったなと。ああ。でもなんか見る限りは全員がネットゲームをしてるみたいな感じですね、なんか画面が多分ネットゲームなんでしょうね、これネットカフェっていうネットゲームするためのとこなんでしょうね、なんかいろいろと貼られてるポスターもネットゲームだと思われるものがわーっと貼ってあるんで、はい。で、記事によれば1時間料金はホール30元300円、間の仕切り40元、個室が50元、まあ、500円ですね。VIP ルームが100元、VIP ルームが1000円ってことですね。安っ、早く日本進出しろ、毎週行くぞって書いて。VIP ルーム半日利用しても大した金額にならんのなって書いて、ネット対戦の相手をしてくれるのか、もしくは MMO でレアポップが出るまでここで10時間ぐらい借り続けていてくれとかできるんだろうかって、それなら行くって書いて。すごいな、足組んでなんだか偉そうだなこいつっていうので、足組んでるあの姉ちゃんが映ってるやつがあってこれは負けた、完全に負けたって書いてある、いろいろ書いてありますね。すごいね、でもそんなガンガンやってんだ、そんなので、どこのキャバクラだって書いてある、ちょっくら中国行ってくるっつって、戦闘機が飛んでっちゃいましたよお前ら他人が見てるのにネットなんてできるわけって書いてあるけど、しかし人数がにってか、そここが広い、だって写真で写ってるだけでもこれ何十人だ、これ10、20、30、40、50人ぐらいんじゃないか、これさーっと数えても、埋まってるよ全部が大人気って感じですよ、はい。で、ジータレスミ884、ボーリングのピンを手で倒しに行ってはいけない、そりゃね、引くよねそれだってレーン歩いていくんでしょ、だってそうなるとで、パンって叩いて、はい、ほんとびっくり覚えちゃうよね。で、885、中国ってアレな国だし、普通にいくらか握らせれば秘密で性的なサービスとかしてくれそうだよねと、絶対それかん、なんだそれ目的で言ってるやついるだろそれ、こんなエリアで、個室500円、VIP 席100元だから、まあ、1400円ぐらいって書いてあったけどだったらね、それはもういるわな、それはな、 はい、で、で、あともうちょっとやったら終わりにします。日本人のトイレに対する執念は何なんだと。日本のトイレ海外サイトで大反響。日本のとてつもないトイレを見て海外サイトで大反響という記事。トイレといえば日本は世界で一番進んでいる国でありますと。洗ってくれて乾かしてくれて歌ってくれたりしますと。これ以上ないというくらいサービスがいいのですが、さらに木をてらったような面白いトイレもありますと。ジョージアマックスコーヒーがインパクト絶大なスキーキャンプトイレというものを作り海外で話題となっていました。インパクト絶大のこのスキージャンプトイレ、長野県の、高原スキー場に設置されたタイアップ広告だそうです。日本人にとっても非常にインパクトあるのですが、海外の人々にとっては謎のハイテクボタンも気になって仕方ないようですという形。一部のコメント抜粋。そのトイレに座る前にビビってパンツを汚してしまうとか。日本のトイレはそんな君をきれいにしてくれるよ。トイレについてるそれは何なんだ。みんなが使うものらしいよ。きっとハイテクトイレで次のような特徴がついてるんだ。1音が鳴る、2便座を温める、3音消し、4血糖値検査、5肛門への噴水。ショックや恥ずかしい思いをしないために必ず読むように。肛門にかよ。日本でトイレした時間違ってボタンを押してパンツ濡らした。トイレの方がお前に証明するのか。俺の街ではトイレの便座は全部盗まれている。日本のトイレ大好き。温かい便座が特に日本だけだな。日本人のトイレに対する執念は何なんだ。奴らが考えつかないものはあるのか。少なくとも職種じゃなかった。これはすごい。全てのトイレはこうあるべきだ。俺なら喜んで用を足す。マジでどう反応していいかわからない。大便することがこんなに楽しいとは誰が考えたんだろうか。はい、っていうコメントがついてたそうです。先進国なら共通かと思ってたら日本だけかと。なんかハリウッドスターとかが日本に来てあまりのトイレの、ハイテクさにビビるらしいですけどね。なんだこれやみたいなね。人が近づくと蓋が自動で開くとか、もう狂気の沙汰。過当競争が完全に時間を超越しとると。汚いところにこそ綺麗にする必要があるという概念が外国から入ってきた影響だと思っていたのだが、便所に神様がいるって教えがあるんだ。ある国なんだぜここは。すげえな。海外のビキニはこんな項目まであって日本の便所事情が騒乱できるっていう。トイレッツインジャパン。自立歩行型便器かと思った。そのうち便を催したらトイレが来てくれる時代が来るかもっていうので、すげえハイテク。なんかあらゆるもんがくっついててもうわけわかんねえこれ。確かにこれ肘掛けかこれ。すごいな。もうあらゆるもんがついててこれハイテクすぎる。こんなの見たことねえけど。で、あのウォシュレットのあのやつを、まあ、誰も座ってないところで出してるやつがあって、なんだよこの写真だって。やりすぎバロだ。ボタンが38個もある。流す、とか、お尻柔らか、ビデ、乾燥、ムーブ、マッサージ、便器掃除、とか、あらゆるボタン、洗浄位置、パワーダッシュとかいろいろついてて、38個のボタンがついてる。やりすぎ。すごいな。とうとう偉大だなって感じ。とうとうイナックス、誇りを持っていいと思うと。確かにこの技術は確かにすごいんですよね、日本のトイレは。はい、ね、確かにこれはすごい、誇っていい技術なはずですよね。で、そうですね、次というかもう最後でいいや。小太りの男が好きという独身女性が増えている。ポコッと出たお腹が可愛い、癒される。今度はこういう記事が来ました。モテない男たちの外見の条件としてよく挙げられるのがデブ。太っている体は厚苦しい、だらしないイメージがあるなど散々揶揄されていたが、いやいやちょっとお待ちを。近頃、独身女性の間で小太り好きが増えているのをご存知だろうかと。30歳を過ぎてから小太り男に目が行くようになってきたと話すのは舞さん、過去35歳。それまではスタイルのいい男性にばかり惹かれていたが、自分でも気づかぬうちに思考が変化していったのだという。 まず同年代の男性が小太ってきたことが大きい。仕事でもコンパでも知り合う男性で恋愛対象になりそうな30代から40代の4人に1人くらいがぽっちゃり型なんですと。そういう人たちと顔を合わせているうちにポコッと出たお腹が可愛いと思えるようになってきました。それに、自分自身の体型も崩れてきたから、むしろ完璧なスタイルの男性は近づきがたい。等身大の自分でいられるのは小太り男の方なのかなということで、舞さんの言う通り、昨年行われた厚生労働省の調査によると30代男性の 34% が肥満であると。これが20代男性になると約2割だから、30代の小太り率は赤丸急上昇、つまり体型の良し悪しを気にしていると出会いの幅も狭くなってしまうのであるということで、いいか兄ちゃんの。あ、まだ続きあった。うわ長っ。かねてからの太っている男性に癒されるという女性も健在。美香さん31歳は抱き合った時のふかふか感が気持ちいいのだとか。私は時間、仕事が忙しく睡眠時間がバラバラ、不眠傾向にあるのですが、今付き合っている小太りな彼といると心安らいでぐっすり眠れます。冬は暖かいし、腕枕もふかふか。また彼のパジャマのズボンのゴムが緩んでいたりするんですが、それも適度にダメな感じでなんだか守ってあげたくなりますね。小太り男にはなんと安眠効果も、過去科学的根拠はないけど、このほか隣にいる自分が小柄に見えるといった錯覚効果もあると美香さん。もちろん美香さんが彼に惚れているのは中身であることは言うまでもないことだが、小太り男の交際には意外なメリットが隠されていることが分かった。また太っているイコールだらしないといったイメージも独身女性に対しては功を奏しているようだと。バリバリと働く女性は甘えられ上手なタイプが多いため、小太り男のルーズな体型や食生活に母性本能を覚えてしまう場合も少なくないと。だから最近の小太り男はモデルと歴代の彼が全員小太り男だというチカさん過去34歳は熱弁すると。垂れ目がちの優しそうな瞳でよく見るとハンサム、仕事ができる、話が面白い、女に対してマメ、この条件をクリアしている小太り男は確実にモテます。タレントで言えば剣道小林さんのようなタイプですねと。過去の恋愛遍歴をさりげなく尋ねてみて、そこそこ彼女がいた場合は無理めの男と、心してかかった方がいいかも。一見女っ気がなさそうな体型を武器に遊んでいる悪い小太り男もいそうだ。小太っている彼の魅力を知っているのは自分だけとの油断は禁物、どんな相手でも恋愛は真剣勝負で挑みたいという記事。長えで、以下2ちゃんの反応。ただしイケメンに加入。おっと危ない危ない、お前にはいつも助けられてばかりだなって書いてある。なんだ3、4だだけで解決じゃないかって書いてある。ただしイケメンに加入って、あぶねえあぶねえと。で、舞さん35歳、美香さん31歳っていうので3と15で終わっちゃってるするんで、騙されるなよ。小太りだけど清潔感があって痩せたら結構イケメンかもという期待を持てる、ごくごく一部を指してんだぞと。これ言ってる女自身がデブなんだろうって、騙されんな、孔明の罠だと。分かりやすい少子化対策だなと。若い子に相手されないから妥協で、しかもメタボで早死にしてくれるからなと。おいおい、小太りのアイドルが流行ったら信じるぜと。やっと時代が俺に追いついたってことでいいのかと。記者の妄想記事もほどほどにしろよと。ガリガリだけど腹だけポコッと出てる俺はどうなるのって書いてあって、いかついだろそれ。おいおい、ハゲの次はデブかよ、騙されないぞって、いっぱい書いてありますね。ただ確かに剣道小林は人気だ。そうだね、 CM も結構出てるんですかね。騙されんなよ、抱かれたいランキングを見直せ、ハゲで小太りなんて入ってねえぞ。バイクの小太り男にやられた、情報相次ぐ、体重125キロのひったくり男逮捕っていう記事が貼ってあって、125キロまで小太り、豆知識に貼って書いてあって。そうか、ちょい悪、枯れ線、草食系、小太り、今ここかって書いてあるけど。急増中、かっこ笑い、静かなブーム、かっこ笑いって書いてある。はい、次から次へと捏造ブーム作り、大変ですなと、 で、小太りじいさんが貼られてますね、うまいですね、はい、というわけで、はい、疲れました、はい、ジータ呼んで終わりにしよう。886、おっちゃんもそういうサービス受けたいって書いてあるけど、安かったらそれはまあいいです、はい。で887、もう俺あの水出るトイレ使ったことないの、ウォシュレット。あ、そうですか。でもまあそこら中にあるわけじゃないですからね、なんだかんだで、別に自分の家はそうじゃないから、別に会社とかそういうところにあるんで使ったことあるっていうだけで、だから自分もデビューは遅かったと思います多分、で、888、外人に象印の電子ジャーが人気とかいうのもどっかのサイトにあったなと。多分ね、電子ジャーも日本のやつは多分すげえ凝ってると思うよ、いろんなので。そこまでするたけりゃいいんじゃねえぐらいで多分思ってるだろうけど、日本人そうじゃないじゃん。なんかいろんなこの熱の対流のさせ方とか、なんかいろんなのやってるでしょ。多分ね、洗濯機とかもレベル高いと思うよ。洗濯機冷蔵庫ってか家電がまずね、日本結構すごいと思うよ多分。そういう機能っていう点では値段とか置いといて洗濯機とかね、電子ジャー、掃除機はダイソンがいるからあれか、結構ねびっくりするようなやつがあんじゃないかなと。技術、頑張れ日本っていうところあるかもしれないですね。で、889、ムチムチ女はどうと。ムチムチ度合いにもよりますよね。ガリガリも嫌ですけど、ムチムチもそのてか何でもそうだろうと思うんですけど、多分ほどほどが何でもいいんでしょうね多分ね。ガリガリも怖いですね多分ね。男でもガリガリ怖いでしょ。だからといってピザ3のもあれだしっていうので、まあほどほどなんでしょうね。で890、おっちゃん太ったって書いてあるんですけど、いつから太ったっていう、いつ、どこに対して太った、痩せたっていうところで言えば、太ったかもしれないですね。わかりませんけど、多分ね、自分太ってる方かもしれないです、はい、太ってる方かもってか太ってんな多分な自分な、確実に学生時代より太りましたね食うものが変わりましたからね、金が入るようになってから、で動いてるんですけどね、動いてるんだけど多分ね食う方が勝っちゃってるんでしょうね、減らないですね、はい、そういった形で、はい、そんな感じですね、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ということで891、おっちゃんなんでジータにこもってるのって書いてあるけど、俺こういうことをしてるのに他のとこ使っちゃっていうのもあるし、あとリハビリだってこれ、俺これだけしか今やる気ねえから、それやるのに避難所使うのもなっていうのない。だってあれだよ、全くもって関係ないでしょ、だからちょっとそこでお邪魔するのもっていうのがあるから、ジータに使ってるんですけど、避難所でやってもいいんですかこれ。多分あれ当分こんなことしかしませんよ、やるとしても、はい、それでもいいんじゃねって言うんだったら行きますけど、もう花からこれをやるっていう形だから、あんまりよろしくないかなと思うんで、ジータにこもってますけど、これあんまり どうなんだろうねえ、だって全然関係ないもんだって、関係なさすぎるから俺悪いなと思ったんだけど、ちゃうのかな、全くもって関係ないよ、ゲームの話してるわけでもないし、だからここ 書いてあるでしょ、892もここでいいやって書いてあるけど、ここでいいんじゃね、そういう風ななんかを読むとかね、ノベルゲーやるとか小説読むとかだったら ね、そっちが行ってもっていうのはありますけど、明らかにもうそれね違うからね、それで行っちゃってもなっていう、なんかもう俺自由すぎじゃねっていう感じがあるから自由すぎじゃねっていうのがあるから、やめね行かない方がいいんじゃないっていう気はしますよ、はい、なんか俺だけなんか自由すぎてなんか悪いなっていう、ところがあるから、なんだこいつもうなんかやりたい放題だなってなっちゃうでしょ、そうしてね気分悪くさせてもしょうがねえから、そういう意味ではこっちでやってる方が何にも、波か、何にも波を立てずにできるかなということでここでやってますけど、で893、お茶ならどこでも生きていけるしなと、でまあどこまでまたやるかっていうのも分かんないしね、はい、で別に、俺がそっちに戻らんでもね、別に戻ったところでっつうのもあるし、だからここで普通に細々とやっていこうかなというところはありますけどね、とりあえず今やりたいものがそういう風なダベリーぐらいしかないんで、そういった意味ではここで、やってる方がまあいいのかなという気はします。はい、で、で894、今日の配信のアップ希望したいんですけどダメでしょうかと。あ、了解しました。じゃあもうめんどくせえんで昨日のもあげます。はい、あげるときもうめんどくさい、パイパンってもうじゃあ昨日のもっていう人がいるのかどうか置いといて、じゃあめんどくさいんでもう昨日のもあげますっていう、はい、もしよかったら両方として聞いてみてください。というわけで、この辺で終わりたいと思います。じゃあこの辺でバイバイ。